6世紀、7世紀、汚染土置き場について。八原中3年、折原桃香委員。質問。東日本大震災の後、放射能の影響で、中学校のグラウンドの強度除去を行い、グラウンドの土を数センチ削り除染しました。しかし、強度除去したその汚染土はグラウンドの一角に山積みにされたままです。八原中学校では定期的に愛校作業という行事があり、主に校内周辺とグラウンドの周りなども草むしりを行います。私たち3年生は前回その汚染土が山積みにされている付近の草むしりをしました。集めた雑草は汚染土の置かれているそばの大きな穴のゴミ捨て場に捨てました。汚染土の上にビニールシートをかぶせていたとしても、100% 放射線物質が漏れないという保証はできないでしょう。その汚染土の近くに行き、雑草を捨てに行くことは気持ちの良いものではありません。市では今後どのように対応しようとお考えなのか方針を教えていただきたいです。また、汚染土の仮置き場は決定したのでしょうか。教育省、答弁。まず、市内小中学校の除染作業についてご説明します。昨年8月21日に小中学校の保護者を対象に放射線対応保護者会議を開催し、保護者の協力のもと、校庭などの空間放射線量を低減させることを目的に除染作業を実施しました。作業は、校庭などから出た土砂を土の袋に入れ、各学校敷地内の校庭の隅などに仮埋設しました。埋設した場所には、杭や空ロープなどで柵を設け、立ち入り禁止区域に設定し、児童生徒が近づかないよう指導しています。なお、八原中学校の仮埋設した場所の放射線量は、ブルーシートの上で 0.086 マイクロシーベルトと、校庭と同程度の線量で、市の除染計画に定める0.23 マイクロシーベルト以下ですので、安全な状態となっています。仮埋設した土砂の処分については、今後、方針に基づいて対応してまいりたいと考えています。市長答弁。各学校などのグラウンド一角に山積みになっている除染に伴って生じた土砂については、安全を確認しています。低減作業を実施した当時は、除染方法及び除染に伴い生じた土砂などの保管方法についての基準が定まっていませんでした。環境省が放射性物質による汚染への対応についてまとめた放射性物質汚染対処特別措置法の施行は本年1月で国の対応が定まっていない中、近隣市町村などの情報をもとに現場で埋設保管する方法で先行して低減作業を実施したわけです。各学校敷地で仮埋設し保管している。除染に伴って生じた土砂については、さらなる安全性を確保する上で、今後掘り起こして処分場へ移して管理することが望ましいと考えます。 仮置き場が設置できれば、市としても早期に埋設した土砂を移動したいと考えています。現在、仮置き場については、設置に向け検討を行っていますが、仮置き場の設置には、いろいろな課題も多いことから、仮置き場の候補地が決まらない状況です。市としても、早期に仮置き場を設置し、学校に仮置きしている土砂を移すよう努力していきたいと考えています。子育て支援について、時の千代三年、襟口あやみ議員、質問。私には小学2年生の妹がいます。両親は共働きのため、私が部活動を終え、帰宅するまでうちには誰もいません。そのため妹は放課後、呼吸の児童クラブへ通っています。迎えの時間になると、自宅から少し離れたところに住んでいる祖母が、妹のことを迎えに行きます。今はとても元気ですが、祖父母も高齢なため、体の負担になってしまうと思い、児童クラブに預けています。ですが、児童クラブで預けられるのは、小学校3年生までです。妹も4年生になったら、祖父母のうちで面倒を見てもらわなければなりません。私の場合、預けられるところがありますが、家族が帰宅するまで一人、うちで待っている生徒もいます。もし、私が親としての立場となったときは、将来とても不安になります。国民児童クラブを、小学校3年生から6年生への引き延ばしをすることは可能でしょうか？または何か対策があるのでしょうか？市長答弁。放課後児童クラブは、保護者の仕事などにより、放課後児童の養育が困難な家庭の原則として小学校1年生から3年生の児童をお預かりしています。運営については、専門の指導員による児童の生活指導、仲間づくりなどを行い、心身ともに健全な児童の育成を図ることを目的に事業を実施しています。本年4月1日現在では、市内7カ所の児童クラブに330人が在籍しており、その中には特別な事情があるとの申し出により、4年生以上の在籍を認めています。国民児童クラブは、入級希望者が大変多く、小学校3年生までの児童で、受け入れ定員を超えてしまうような状況です。とはいえ、安心して子育てができる街づくりを推進するためには、子どもたちが安全に過ごせる場、環境づくりに努める必要があると、私の襟口議員と同様に考えています。これからの社会は、今にも増して核家族化が進み、共働きの家庭が増加すると予想されます。また、小学校に通う子供を持つ女性が安心して仕事に就き、社会で活躍できる環境づくりは行政の責務であると思います。今後は、国民児童クラブ希望者数の推移を見ながら、施設の増設などを含めて検証し、4年生以上の児童の受け入れが現在よりも推進できるよう検討していきます。保健福祉部長、児童クラブの運営にあたっては、厚生労働省が定めた放課後児童クラブガイドラインが策定されていますが、市でも放課後児童対策事業実施要項を別に定め、事業の推進を図っています。その要項にある通り、特別な事情がある場合、例えば、帰 人親家庭の児童や保護者の帰宅が遅いなどの事情がある家庭については、4年生以上でも定員の空き状況により受け入れを行っているところです。さて、ご質問の小木野児童クラブですが、小木野小学校は在校児童が多く、かつ児童数から見た入級率が 34% と、他の児童クラブと比較しても非常に高い比率となっています。現在も4年生の受け入れは行っているものの、3年生までの児童で90人の定員を超えてしまっています。そのため、要項で定める規定を運用し、定員を 1.2 倍まで増員し、希望者全員の受け入れを行っている状況です。市長がご説明したように、今後は、小木野児童クラブ入級希望者の推移を見ながら、4年生以上の児童の受け入れに関わる問題を整理し、条件が緩和できるよう、増築や新設、空き教室の確保などを含めて、多方面から検討していきます。高齢者福祉について、今東中2年、浅野圭一議員、質問、未来平駅周辺の地域は、開発が進んで、病院や大型スーパーなどが充実しています。しかし、駅から3キロメーター以上離れた僕の住んでいる今東地区は小さな商店が次々と店を閉め、買い物難民のお年寄りが増えているように感じます。また、一人暮らしのお年寄りが長期入院や亡くなると空き家になっている家も多く見られます。同反面から見てもよくありませんが、そのような状況を見ると寂しさも感じます。駅周辺の賑やかさからは置いていかれたような感じでしょうか。ゴルフ場に囲まれ静かで住みやすいところですが、少子高齢化の波は刻々と迫っているのかもしれません。10年後の日本は4人に1人が60歳以上の方だと聞きました。当然、つくばみらい市も例外ではないでしょう。地域が活性化し、シルバー人材のような60歳以上の人生のベテランが活躍する場所ではないでしょうか。良い活性化案について市の考えをお聞かせください。市長答弁。今、全国的に高齢化社会の問題が深刻化しています。当市でも、平成18年の合併当初、65歳以上の高齢者人口は7886人、高齢化率 19.6% でしたが、今年4月1日現在では1166人、高齢化率が 22.4% となり、年々増加傾向にあります。この数字は全国平均、茨城県平均よりわずかではありますが低い数字です。つまり、当市は若い人が多いという状況にあります。しかし、3年後の平成27年には、団塊の世代と言われる方たちが、すべて65歳以上の高齢者になることから、この高齢化率はさらに進行することが想定されます。浅野議員は、今後、買い物難民が増えてくると心配されています。確かに、高齢者の方の中には、いわゆる交通弱者と言われる、外出する際の交通手段を持たない方が大勢います。市では、このような方のために、外出、支援施策をいろいろと実施しています。施策の詳細については、後ほど担当室長より説明させますが、その一つである、コミュニティバスについては、市民の方が もっと利用しやすくなるよう、タクシーのように使えるディマンド交通を含めた見直しを進めているところです。一方、高齢者が地域において自立して暮らし続けることや、高齢者一人一人が自らの健康の維持増進に取り組むことを支援するための環境整備の大きな課題となっています。市では、高齢者に対して一人一人が生きがいの持てる環境を整備するため、浅野議員が言われたシルバー人材センターにおいて、定年退職後における就労の場の提供を図っているほか、高年クラブ活動など、高齢者同士の交流や社会活動に対しての支援を行っています。さらに、運動機能の維持向上、仲間づくりを目的に、体操教室なども行っています。高齢者が生きがいを持って充実した生活を送れる環境を作ることが、地域の活性化につながるものと考えています。市長公室長、答弁。私から市が実施している高齢者の方に対する支援についてご紹介します。市ではコミュニティバス、未来号を運行しています。これは交通空白地帯といって、路線バスなどが通っていない地域の高齢者に限らず、交通弱者と言われる方のために運行しているものです。しかしながら、そのバス停に行くのも大変である、バス停が遠すぎる、などの声を多く耳にします。そこで市では、現在、自宅から目的地まで行くことのできる、ドランド型交通の運行を含めた見直しを行っています。一人でも多くの方の外出する足を確保したいと考えています。次に、市内でも一部の区間を関東鉄道の路線バスが走っていますが、75歳以上の方が病院に通院する際に、関東鉄道のバスを利用するときのバス料金の支援として、バスチケット交付事業を実施しています。また、75歳以上の一人暮らしの方や、高齢者世帯の方を対象とした買い物を支援するためのバスツアー、買い物ぶらり旅事業というものを実施しています。これは今年から始めた事業で、年6回実施する予定です。そして、これは外出支援対策ではありませんが、有料在宅福祉事業の中で、買い物に行けない方のために、生活必需品の買い物援助サービスも行っています。高齢化社会は、避けて通れない重要な課題です。市民の方が何を求めているのか、行政は何をすべきかなど、市民の方の意見を伺いながら、より良い事業を進めていきたいと考えています。